はい、今日はですね、マタイの福音書6章の、13、14というところですね。私たちを誘惑に合わせないで悪いものから救ってくださいというところですけれども、まずここのようなところですね、主の祈りのような非常に重要な箇所ではですね、この日本語の今の訳だけからでは部分的な内容にどうしてもなってしまうわけです。そもそもこの誘惑というと、私たちの現在の日本語ではどういうようなことを連想するだろうかとですね。誘惑したとかですね、あの人は誘惑を受けたといえばですね、日本語の場合は、多くの場合は、あの人はな、誰かを女の、あの女の人は誰かを男を誘惑したんだ、そのようなことによく使うはずですね。大体男女関係とかの問題で誘惑ということをよく使うわけです。そういうふうに日本語になると、ある限られた意味をまず思ってしまうんですね。けれども、この元の言葉はですね、そんな狭い意味では全くないわけです。だけど、どうしてもこの日本語訳はもう絶対だと、なんかこれはもうこれ綺麗に印刷もされとんだから、もうこれに誤りなんかあるはずがないというふうについ思ってしまうわけです。このことは他の、だからこそ言語が必要なんだけども、元の言葉がわからない場合には、せめて他の日本語訳、または英語訳とかですね、英語訳でも一つぐらいではいけないわけですけれども、それを参照する。以前であればかなり高価であった外国訳、今では非常に安価になっています。お金の使い方もですね、例えばお酒を飲むところなんか行くか、5000円6000円がすぐに行ってしまうはずです。ところが本を買うとなったら2000円と高いとかいう人もなんかにおったりします。とても不思議なことですね。本っていうのは良い本で一生使えるわけです。何十年でも。お酒なんか飲んだらですね、それで終わりなんです。それで運転でもした場合によっては大変なことになる。そういうことを考えますと、なるべくですね、せっかく、高等学校でみんなですね、英語、簡単な英語まで学んでるわけなので、聖書の場合、分からない文章を訳する必要はないわけですね。みんな内容分かってる。意味の違いだけを比較するためだから、ごく薄弱な英語力でも大丈夫なわけです。それはそういうことですけども、そこでこのところのせめて日本語訳、従来からの日本語訳を見てみたら、誘惑と訳していただろうかということです。まず口語訳では、私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いくださいですね。口語訳、戦後ずっと長らく使われてきた口語訳、私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いくださいというふうに訳してあります。で、その後にできた、いわゆる福音派が作った新改訳ではどうだったかと。これはほとんどないです。新改訳では、私たちを試みに合わせないで、つい一つ大事な違いがあります。悪から救ってくださいなんです。悪人と悪とは相当違うわけですね。悪人っていうのは普通イメージするのは人を殺したり盗んだりテロやったりすると。ところが悪というものはそれら全ての中に人間に宿っている目に見えないものを言うわけですから、悪人と悪と大きな違いがあるわけです。悪人がその悪いことをさせているその霊的な力ものを悪、サタンと言ってるわけですから、そういうふうに悪人と悪とは何でもない違いでは決してなくて、非常に大きな違いなんです。そういうふうに日本語訳2つを見てもすぐにですね、違いがわかるんです。これは主の祈りとしてですね、 長く祈られてきた。一般の教会では文語で祈ってるわけですね。どこに行っても文語で祈ってる。これ本来からすればですね、祈りっていうのはごく普通の人々たちが、学問なんもない普通のそこら辺ある程度誰でもが祈る言葉で祈られたわけですから、文語っていうのはほとんど誰も使ってないわけです。現在日常的に我はそこへ生きたりとかですね、驚きたりなんてそんなこと一緒に誰一人いないんですよね、日常的に。だから一番心の自然な思い出の祈りだってですね、誰も使ってない。日常的に文語というですね、ほんのはるか前の言葉でわざわざそれだけ祈ってもおかしな話なんです。イエス様の精神から言うとですね、不思議なことにですね、その主の祈りの文の元になった聖書も全部口語になってるんです。ところが主の祈りだけはですね、昔の文語訳どこも使ってないような文語訳で祈るなんていうのは、形が固まるとおかしいなと思っても変えられないというところなんですね。我々のところでも何十年も前からもう主の祈りは口語訳ですね、普通の訳、聖書にもその訳で訳されている祈りで祈っているわけですね。それはともかく主の祈りも我らを試みに合わせずとなっているわけです。悪より救い出したまえと、そういうふうに日本語訳みんなですね、試みと訳してきたわけなんです。で、日本語訳として初めてこの新共同訳ではですね、誘惑と訳したわけですが、日本語の誘惑と今言った試みないしは試練、試練ということは大きな違いがあるわけですね。試練とか試みというとですね、あらゆることを含んでくるわけです。誘惑というとさっき意味が限定されるんですね。あの人が誘惑を受けたり、そして誘惑して転落した、誘惑されて、そういうふうに非常に限られた意味で使うわけですね。はい、そういうふうにこの主の祈りも簡単に思ったらいけないことなので、私は欲に合ってないなとか、そんなふうな簡単な問題ではないということなんです。だいたい聖書にあって主の祈りというですね、何千年でも無数の人たちが祈っても祈っても祈りきれない深いものを持っているわけです。だからこれを祈れ、いつもいつも心の中にあれと、どんないわれ偉い人でも賢い人でも霊的な人でも、みんなこの祈りの究極的な深さに達せないから祈れってみんなに言われたことです。そういうことでですね、私は誘惑を受けてないなと、強いぞとなんて思った大まっきな間違いだということですね。そしてこの元の言葉、私もずっと前にですねそのことに気がついて、一体言語はどういう意味なのかと、誘惑と試みテストとは大きな違いがあるではないかと。英語訳にもですね、二通りに分かれてるんです、やはりですね。テストという言葉と、テンプテーション。英語のテンプテーションは誘惑ですね。あるいはテンプトという動詞の形。テストする。これよく知ってるですね。試みる。試練に合わせる。あるいは put to the test というふうに訳してあるわけですね。この点でもそういうふうにさまざまにというか、2つに分かれて、おるわけです。ちょっとその英語訳をですね、見てみますね。6章の13のところですね。昔からのキング・ジェームズバージョン、一番よく読まれた Lead us not into temptation、 Lead us not into temptation、 私たちを導いて誘惑へと導かないでくださいということですね。現在の分かりやすいヤング・リビング・トランスレーション、これも、そういうふうに、リーダース、ナットリーダースというテンプテーションという訳を取っています。これはテンプテーション、誘惑ですね。リーダースナットイントゥテンプテーション、それから、 カトリックの代表的な世界的な訳、ニュージェルサレムバイブルでは、 And do not put us to the test、 put us to the test、 試練に合わせないでくださいということに訳してあります。まあ、そういうことでですね、どうしてこの元の言葉ペイラスモスという言葉ですね、この2つが試みる、それと誘惑すると、2つの全く違うような意味に持ってる、要するに持ってるんですね、元の言葉が。ペラスモスというギリシャ語は試みる、試練に合わせる、プットゥテスト、それとこの誘惑をするという両方の意味を持っている、あるいはこの両2つの意味を重ね合わせ、溶け合わせたような意味を持ってるんです。どっちかっていうよりも、これはどうしてだろうかと考えますと、苦しみに遭うと多くの場合に道を外れるっていうこともよくあるわけです。これは例えば戦争のような特別なことを考えたら、戦争に行って誰かを殺すことも殺されることも非常に多くの苦しみ、そういう状態になると人を殺しても平気になってしまう、これは大きな誘惑なんですね。自分の家族を置いて、そして遠いですね、外国の戦場行って、上級兵からしごかれたりしもって武器を取って危ないところに行く、非常な苦しみです。それは同時にまた人を殺しても平気になるという、そういう誘惑に負けていくことでもあるんです。大きな苦しみは同時に大きな誘惑にもなって、要するに本当の意味は正しい道からそれる、そらせるですね、誘惑っていうのは。そういうことになることが多いわけです。病気にしても、あるいは家族の人間、身近なものとですね、非常に憎しみが起こったりする。悪いことを言われたら。憎しみっていうのを持つ心は誘惑に負けた心でもあるわけです。ですね、内なるサタンが、引っ張って憎む土俵を引っ張っていく、憎しみを持ったらこれ誘惑に負けたということでありますから、私たちはいつも何らかのそういう苦しみの時にそういう誘惑を引っ張りやすいわけです。そういう意味でこの言語のペイラスモスというのもですね、2つの意味、我々から見るとですね、で訳する時はどちらかを取らないと仕方がないから、このようにある訳は誘惑をする、ある訳は試練、テストと訳してあるわけです。だけどどっちかという、どっちが正しいというよりも、この2つの意味重ね持ってるんだから、そういう重ねた感じ、元の意味はこう重なってるわけです。溶け合わされてる。そういうふうに見てますと、聖書から見るとですね、人間が受ける試練っていうのは、いつも誘惑と重なってる場合がしばしばあります。けれども、誘惑は必ずしも苦しくなくても生じるんです。苦しい時にはもう非常に食べ物がない、苦しい時には人のものを盗んでもという誘惑に駆られますよね。これも当然なのに、今言った殺そうとも。でも誘惑というものは苦しくなくても生じるんです。最初に言ったようなことですね、男女関係の時って別に食べ物ないとか遊び半分楽々している人はかえって誘惑に遭うということもあるわけです。そういうことで人間が正しい道から外れるということはどんな時でも生じる。苦しい時でも、遊んでるような時でも、お金もいっぱいある時でも。これはだから聖書の根本的なテーマですね。人間は正しい道からいつも外されよう、引っ張り出されようとする。誘惑を受ける。だから聖書の一番最初から書いてあるわけです。ですね。一番最初の記事は、人間の記事は、神様が至れり尽くせり、食べ物も見ても芸術的な面でも、一気に水も流れておって、 もう良いところみんないろんな気持ちがやってて、何にも人間が作らなくていいように完全なようにしてくれてあったのに、その非常にのんびり生活できるようなところでまさに致命的な誘惑に陥ったんですね。たった一つだけ食べてはいけないという、それをあえてですね、誘惑するものが来て、そのような恵まれた生活のただ中でも非常に重大な誘惑に負けて落ち込んでいったわけです。そういうことが最初に書いてあるようにですね、だからその人間の根本問題です。必ずどんな人でも、どんな頭が良くても経験豊かでもですね、信仰的な人で愛のありそうな人、みんなそれぞれ誘惑に負けるという本質があるわけです。それで聖書に最初に書く、それは罪でもあるんです。人間は罪を持っているということは、絶えず誘惑されて正しい道から外れるということなんです。だからそういう根本問題だから、主がですね、こういった試練苦しみ、そこから誘惑に遭わないようにと絶えず祈れと言ってるのであって、私は誘惑に負けないぞ、負けたことない、誘惑やら関係ない、そんなこと大きな間違いです。まず朝起きて繰り返したように、何を読むか何を思うかでも私たちは誘惑に負けることは多いはずです。朝起きてまず新聞読もうかと、テレビを伏せて、それも誘惑に負けてるということなんです。神様を本当に知って、大切な神様を知ったんだったら、まず一番大切な神様のことをまず思うと、それは正しい道であるはずですね。こういうことと別の件がいて、私今までずっとですね、朝起きてまず新聞読んでたと、そんなことが間違ってると思ったことなかったと言われた、何十年もクリスチャンだった方も言われたことある。でもそういうふうに言われるとですね、確かにそうだと、これからは朝起きたらまず聖書を読むことにしようって緩和で言われた人もおります。それから別のところでお家で泊めていただいた時にも、朝起きたらその今の隣の部屋で、私も綺麗な部屋で寝させてもらったけど、朝起きたらすぐにテレビの音が聞こえてきたんですね。私はその時に、その日にですね、別の会場行って聖書の話をせないといけないとか、朝からテレビを行くことは決してしないことです。そこの人たちも一緒に行くわけです。それでも習慣的になってるんですね。何十年とクリスチャンの人であっても、それでもですね、朝起きてまずテレビをかけると、そしてこの世の中の事件だの雑多な言葉バーッと聞こえてくる。そういうふうに、たとえクリスチャンでもそういう誘惑とすら感じていないという方々も、これ批判するって、もそういうふうに私だって感じても知らなかったことですので、そのことは気がついてないことも不思議と多いんですね。で、私もあちらこちら行ったことがあります。そしたら今年の札幌でも、ちょっと別の話のきっかけでちょっとそういうことも触れたら、ある大学の先生をされてて、今はその北海道のキリスト教学園の理事長もされてる方が、一番印象に残ったのは、その朝起きてまず新聞を読まないということだということ、私ちょっと言葉の端に行ったことがあったんですが、でそれを思い出しちゃったので、別の機会にその人が教わったかつてのキリスト教の先生から、特に日曜日は朝起きて新聞を読むなと言われたと。朝からやっぱり性別するというかですね、そういうことで、これは大事なことだと思ったと言われて、皆さんにも緩和として言われたことがありました。そんなふうにですね、誘惑となんてなんです、私は関係ないという人は一人もいないということです。そうしてそういう正しい道から外れるってこともいつもあるわけなので、それを罪と言っているわけですが、罪というのはまさに誘惑に負けることなんですよね。で、非常に大きな誘惑に負けた人、これも本来信仰のベテランのような人、これはダビデですよね。ダビデは詩編にたくさんあるように、非常に高いレベルに一時は達しておったはずの人なんです。それが国々を平定して 穏やかになった時には考えられないような誘惑にあって負けたわけですね。でそれが元になって大きな混乱が後々まで尾を引いてしまった。国が分裂する元をやっぱ作ってしまった。それからペテロもそういうふうにですね、他の弟子たちも、特にペテロは、あなたがたとえ私が殺されるようなことあろうともついていきますとまで言ったのに、すぐ後でイエスなんか全く知らないと言い張ったと、まあ、そういうふうにイエス様の絶対に力あると思ってたのに簡単に囚われてしまったということでですね、非常に動揺が起こった。そこにまあサタンがパッと入り込んで、イエスなんか絶対に知らないと激しい言葉で誓うように言い出したと。そんなふうに3年間も家族も仕事みんな捨てた人であっても、それでもなお誘惑の手が伸びたらですね、簡単に倒れるということがあるということです。そしてその後聖霊悔い改めて聖霊を豊かに受けたけれども、それでもなお後にガラテヤ書に書いてあるように、ユダヤから来たですね、ユダヤ人からキリスト者になった人たちに誘惑をされて、異邦人と一緒に食事をしない、割礼を受けてない者とは食事もしないということにまで下がってしまったと。パウロが面と向かって叱ったということも書いてあります。異邦人が汚れておるから一緒に食事したら汚れるというようなことは古い信仰なんですね。それは新しくされたはずだけど、いつも言ってね、油断をしたらどんな人でも落ちる、誘惑に負けるということです。そういうことで私たちを誘惑に合わせないで、それから試練に合わせないで、いたずらに苦しみなさい、これは誰でも祈りますよね。苦しみに合わせないでください。苦しんだら神なんかいないと思ったりですね、苦しみに合わせた人を憎んだり、そういう形で悪の誘惑に入って心がだんだんと混乱して黒くなっていく、汚れてくる。だから私たちは誘惑に合わせない、朝起きた時から休むまで続く祈りだということなんです。でその誘惑が船に来るからですね、正しい道から外すという意味ですね。あ、自分は偉いんだなと思って、それも誘惑に負けたことです。自分の罪を忘れたらこんな気持ちになる。自分が神様の前にどんなにさまざまな間違った点、至らない点があるかを分かったら、とても偉いとか思えないはずです。そういうことでありますので、私たちはとってもこの祈り、まあ、日常毎日大事な非常に身近な問題だということですね。これは外見が悪い人、あるいはかつて悪いことをした人、そういう人なんかこう見下すっていうのですね、それも誘惑に負ける。神様の正しい眼差しからそれるというわけですね。神様はそういうふうにですね、過去にどんな罪を犯したとか、あるいは身なり、顔つき、家柄、一切関係なくて見てくださるから、そういう眼差しを持って見るのが正しい見方なのに、我々は常に何かそういう外見的なこと、非常に立派な家に住んでた、あ、立派だと思ったりですね、立派な車に乗ってたら立派だと思ったり、高い地位にあったらそれは立派だと思ってしまう、あるいはああいうふうに金メダルを持った、それだけなんか別人みたいに思ってしまうと。それまで金メダルもらわなかった時と比べて、もらった途端に別人みたいに崇め出すと。中身はないですよね。でしょ。金メダルもらうがもらわないが、中身は全く変わらない。例えばマラソンでもですね、途中でお腹が痛くなって、ベテランでも途中で放棄する。ただ当然金メダルもらえない。ちょっとした偶然的なことで。途中で棄権したからって中身は、心の中身は変わってないんですよね。人間そのまま何にも変わらない。そういうふうにいかに人間は外見、表面ですね、 表彰されたメダルもらったお金たくさん立派な家とか家柄学歴そんなものに非常にとらわれる。これはまた誘惑に負けているということです。そういうふうに見るもの聞くもの絶えずそういう意味では私たちを本当の神様の味方からそらそうそらそうとしてそれにいつも合っているということなんですね。で次の項目です。ここで悪いものと悪と二通りの訳があるといったですね。でこれはですね原文からは全くどちらでも取れるんですね。文法的な言葉を使わないとこれはちゃんと説明できないんですけども、中性名詞と男性名詞体格は同じ形なんです。悪っていうのは中性になります。悪しき人っていうのは男性名詞ところは何々をといった場合ですね。目的格です。英語のそれになったら形が同じになるんです。悪しき人なのか悪そのものなのか言語からではトンポネロ同じ表現同じ形になるからわからない。だからどっちでも取れるということなんですね。でここをですねはっきりとそのように悪そのものというと訳にも反映させて、それはっきりさせているのがニュージェルサレムバイブルです。その訳 Deliver us from the evil one あるいは Save us from the evil one って言うんですね。 Evil one あるいは From evil とイーブル面とかそんなんしないでしてありますがちょっと分かりにくいなと思いますけれども、ディリバーあるいはセイブ救ってくださいですね。セイバス、フロムズイーブルいいよ大文字で書くワン。こういうふうにはっきりと、ニュージェルサレムバイブル Save us from the evil one E と1大文字で書いて霊的なサタンということをはっきり表しているわけです。サタンから救ってください。で日本語で言うとこれはもう evil 悪という悪そのものというわけですね。悪人ではない。悪人ということになったら誰が悪人なのか。嘘をつくような人も悪人といったら全く嘘をついたことない人どこにおるかっていうことです。人のことをあの人良い人で良いと褒めたら褒めちぎったらそれだけの嘘になる。悪い点もあるわけです。必ずどんな人あるいはあの人はこんなことしたよとか悪口を言うことも聞いた人その悪口の塊みたいに見えるわけです。だから一種の嘘を言ったことになるんですね。だから人について何か言うと必ずっていうほど嘘が混じってしまうんです。祈るということだけは嘘がない。この人が良かったらあるいは間違ったらさらに神様は清めてください、よく用いてください、その人のために祈ろうっていうことに関しては嘘がないということはあり得るけどですね。褒めてもけなしても嘘が入るもの、まあ、そういうふうに嘘をつく人は悪人だなんて人はみんなそうですよ。聖書的に言うと誰一人義人はいないってパウロも言ってるですよね。だからこれは本来かすると悪人から救ってくださいったら至る所悪人ということになってですね困ってしまうはずです。でいやこの人は悪人だな、この人は悪人だってどういう基準にするのかできませんよ。心の中で分からんだから。だから悪人から救ってくださいと我々のんびりできるはずです。いや私は周りにそんな悪人いないわと。でも自分がこのまさにこの一種の悪人というか罪人なんだけどもそういうことですけれども大事なことはやはり多くの英和訳でもイーブルそのものイーブと書いてありイーブルワンと書いてありますけれども、ここで言っようとしていることは他の聖書の箇所から見ても悪そのものということですね。個々の悪人から救われていくらでも悪人おるわけですよ。 で悪そのものから救ってください。だから悪人と周りの人になりますね。ところが悪そのものって自分の中にもおるっていうことを意味してくるわけです。自分の中にも敵がおるという言い方をよくされると思います、キリスト教以外でも。でも悪人から救ってくださいと周りの人を見て、あの人悪い人だって、ここから救ってくださいってことになりかねないんです。でも悪から救ってくださいとみんな含まれる。私たちみんなはですね、この世にはびこっている霊的な悪からも、そして罪を犯される力、その悪をいっぱい持ったいわゆる悪人、自分の中にある罪からも救ってくださいという意味になるわけですので、これはまあ悪人よりも悪といった方がずんと意味が広くなるということです。でこの点では新改訳は私たちを試みに合わせないで悪から救ってくださいというふうに、新改訳の方は悪そのものとしてあるわけです。そういうふうにですね、どの訳がベストだなんていいことは言えないんです。無数のこの言葉があるわけですね。2000ページ、ここの箇所はこの訳より適切だと、ここの箇所はこの訳の方がより適切だということは当然あるわけです。はい、それでまあこういうふうに、悪そのものっていうことで、私たちが戦うものは何かというと、悪人という具体的な人間ではないとはっきり書いてありますね、聖書で。私たちが絶えず日々戦わなければならないものは、具体的なあの人この人ではない、目に見えるものではない。本当に戦うべきは何かと、例えばああいう、安倍首相でも、あるいは自民党でも、あるいは東京都はああいうデタラメなことを公然とホームページも言ってですね、巨大な火を言ったらどこを消えたのかと、辻で埋めるということ、広大な空間、野球場の3つも4つも入る広大な空間、土も入れないとか入れるとかいうことでですね、まあ、北朝鮮のああいうものを悪だやっつけるなんていうふうなことではいけないわけで、キリスト者としてはそういう人たちを平気でそう嘘を言ったり、ああいうふうな核で脅迫したりするような悪そのものをどうか神様は滅ぼしてくださいというのがキリスト者の祈りということです。そういうことも聖書によって導かれるわけで、聖書の世界を知らなんだら、どうしたら北朝鮮やっつけろとか言い出して、昔だったら本当にすぐに戦争になってたぐらいですね。だから聖書によって導かれないと人間は非常に野蛮になってしまうわけです。今言ったことも聖書からやはり知っとかないといけないと。これは吉村さんの意見だろ、そんなこと違うんですよ。私の意見なんて仕方がないわけですよね。こんなこと言ったって無数の人がおるんだから、意見なんて。これはやっぱり聖書って無限に奥が深いんです。何千年も流れてきて、どんないわゆる天才的な人を超えることはできなかった。最も優れたような人でもやっと聖書のほんの一部のところが分かったに過ぎないに示されて、それで私たちはその聖書の奥深さを少しでも知りたいと、示されたいと。で今言った私たちの戦いは霊的なものだと、から私たちの内にあるものも外にあるものも、そういう霊的なものと絶えず戦う、祈りによってもですね、聖霊によっても、その歌詞を今までにも何度も示しましたが、初めて、そういうことを聞く人もおられるということもありますので、繰り返して言ってるわけです。それは どこだったかと、何度も聞いてもなかなかどこだったと正確に思い出せないということもありますので、繰り返し言ってるわけですね。エフェソですね。エフェソ神という、ね、手紙の、6章の、10節からですね、これはクリスチャンの戦い、こういうことをはっきり書かれているのは、これを捨て去って旧約聖書の一部を持ってきて武力で戦争を書いてあると言い出す人がおるわけです。でキリスト教が戦争をしたなんて間違ったことを言うんだけども、キリスト教はここにはっきりとですね、武力だとかそういうふうに血骨にこう目に見える人間を国は憎んで戦いをするようなことを決して言っていないわけです。ですか、 359ページですね、新約聖書の方の359ページ、エフェソ信徒の6章の10節からのところです。でこの12節のところですね、ここでも悪魔、サタンそのものと言った、サタンそのものが、悪魔そのものが私たちを巧みにそうに入り込んで、苦しい時とか油断してるとかいろんな時にサタンが入り込んでくるから、それと戦いと言ってるわけです。ですから新約聖書の方の359ページ、その下の段、悪と戦いと、ここの悪そのものですね、悪人ではなくて、私たちの戦いは血肉、目で見える人間や国、人間の集まりはそういうものでないと言ってるわけです。集まりや国とか悪の霊との戦いだとですね、悪の霊に対する戦いをはっきり私たちは知っておく必要があると思うんですね。今の政権、今度の防衛大臣になった女性なんかは、みんなの首相の非常に、好んでる人であるわけですね。特別に抜擢したわけです。防衛のことをほとんどあんまり知らないのに、抜擢をさせて将来の首相候補にしようとかいう気持ちがあって、ああいう人を選んだと言われていますけれども、核も必要な時あるとかいうぐらいの人です。今はああいう人になったか、物議を醸すとか黙っとるということですけど、そういうふうに自民党の中にはですね、近くは核を持ったら日本も核を兵器持ってせないけんと以前から自民党の中にあったりしたんですね。そういうことはますます日本が持っとったら余計する、また日本持っとったら一体どうなるのかと。だからこそ日本はああいうふうに憲法のキリスト教精神に基づく憲法の精神を守る、それが一番の本当の意味の平和の砦になると、これはこういう精神から来てるんです。我々の戦いは相手が武器を持ってやっつけるか、武器を持ってやっつけるんだと、あるいはボンビスということではないということなんですね。本来はこういうことです。そこに神様の武器を私たちは与えられている。これは14節以降だというわけですね。で特に17節にあるように、一番鋭い武器、これは神の言葉だ。イエス様もそのサタン の, その試み、あるいは誘惑に遭われた時に神の言葉でもって言えばサタンに切りつけたっていうわけですね。そしたらサタンパッと退いていったと。私たちもさまざまな間違った考えに誘惑される時には、神の言葉にしっかり立ったら間違った考えが抜いていくわけですよね。はい、まあそういうように、この誘惑に落ちらせないようにという私たちの切実な願いであるわけです。日々の、はい、それからもう一つですね、元のところに書いて14節、人の過ちというか罪、間違ったことを許さないならば、あなた方の父もあなた方も許さないと。他の人の間違いや罪や弱点を許すならば、お父様も、天のお父様も私たちの罪をも許してくださる。これはですね、はっきり分かることで、他の人の罪を許さないぞと心で思ってたら平安がないわけです。あの人があんなことをしに行ったと心の中で憎んどったりしたら本当に深い平野がない、心も清くならないか、そういう意味で裁きを受けるわけです。こういうふうにこの世界ははっきりとした倫理的な世界秩序があるんですね。数学の法則に間違った道を言ったら必ずすでに裁きを受けているわけです。他の人を許すことができたら本当に平野がある、自然にわかるわけですね。絶えず許してない、あの人はこんなことしてる、裁くっていうことは許してないと、あいつはけしからんとか、人からちょっと誰か噂を聞いて、そうだこいつはけしからんと、こんなふうに単に噂だけで人を信じて、あいつに心の中でやっつける、そんなことをしたら平野がないはずですね。たとえ人から聞いても本当に信じ込まないと悪いこと、たとえそうであっても祈ろうと いうことで、こういう気持ちにならないと、言った方も言われた方も平安が得られないという形で裁きを受けるわけですね。そういうことで、他の人の間違った点や弱点や罪を許すっていうことはとても大事なんだけど、これができないからこそ求めなさいって言われたんです。求めをさらば与えられると言って、ルカ福音書ではそうしたら聖霊が与えられると、聖霊が与えられたら自然に許せないという心が溶けていくと、自然に溶けていく。だから許せない、あの人が悪いとかいうのは聖霊が十分に与えられてない証拠なんですよね。でそれに気がついたらどうするべきかというと、神様に向かって死を仰ぎようと、そうしたら救われるって、そうですね、神を仰ぎ見たら聖なる霊が注がれて、そうしたら許せるようになる、そういうふうに、このことはですねよく言われます。私はどうしても許せない、ある祈りの友に加わっている県外の方も、この祈りが祈れないと、許せない人おるからだと言われた人もおります。大なり小なり、おそらくは大なり小なりですね、クリスチャンになってもあの人けしからんと、あんなことした言ったというふうに思うということあると思います。だからそのままほっといたら、いつまでと本当に深い主の平安が来ないわけですね。でそれを許せるようにと真剣に臨んだ、当然イエス様に求めていく。イエス様、許す心をください、聖霊をくださいと、そして与えられると、本当にいつの間にか許せないと思ったここが消えているということになるわけですよね。で実は私たちのその罪が消していただいているからです。そういうように、このことは、過ちを許すのはできない、できないって仕方がないので、他の人の許せない、私は許せない許せない、何の言った私もならないことで、許せない、だからその罪の犯すを神様許してください、許すための力をくださいと、となったら道が、初めて開けると、そういうことを指し示しておると、大事なことなので二重に言っているわけですよね。12節と12節をさらに14節と、もう一回繰り返して表現を変えて、こういうふうに、この最後にある2つの祈りは、決してこの克服したとか自分は卒業したとか言えない、毎日の私たちのとの祈りということなんですね。そういう意味でこの主の祈り、イエス様、この深いところからですね、どれだけ深いかわからないけど、深いところは言われた祈りを私たちも思い少しなりに重ねて祈りたいということですね。はい、それで終わります。